はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
お願いします。
前のエピソードの冒頭にね、急遽音声差し込む形でちょっと触れたんですけども、
はい、はい、
藤子不二雄ねっていうペンネームで F 先生と A 先生といらっしゃいましたけども、
はい、
1996年にね、F 先生はもう亡くなってて、
うんうん、
で先日ね、 A 先生がお亡くなりになられたということで、
はい、
ちょっとねお知らせを受けまして、
はい、
なんかね、計らずと思ってた変ですけどもね、今回藤子不二雄という漫画家についてね話してみようみたいなことをやり始めた時にちょっと亡くなったので、うん、
はい、
ちょっとね、こう胸に来るものが個人的にはあったなという感じではあります。
はい、
うん、はい、重ねてご冥福をお祈りいたします。
はい、
で、すごく変な言い方にはなるんですけども、
はい、
お亡くなりになったということで、いわゆる追悼の企画とか番組とかも、いろいろテレビとかでね、されるようです。なのでね、トキワ荘のお話であったりとか、
はい、
藤本先生と安孫子先生が、ずっとね、日本の漫画っていうものを牽引してきたよっていう話とかっていうのが、うん、こうメディアとかでもね、触れられる機会っていうのが増えると思うんですよね。
はいはいはい。
なのでね、亡くなったからっていう言い方になるのはすごく変なんですけども、こういう人だったんだとか、
うんうんうん、
資料映像とかね。
はい。
もしご興味ね、持たれた方とかは、触れてみてもいいかなっていうふうな感じに思いましたと。
はい。
はい。で、じゃあ続きをやっていくんですけども、
はい。
前回は、藤子不二雄、物語的な感じでね、歴史的な話をしてたんですけど、うん
う
ん、
はい、
二人が出会って、手塚治虫先生の漫画に出会う、
うん、
自分たちもこんな漫画家になりたいんだっていうふうに夢を抱くっていうところまでお話ができたと思います。
はい、
ではその後、1949年のお話です。
うんうん、
二人が手紙を書いています。藤本少年と安孫子少年、
うん、
うん、前略、いや、背景で始めた方がいいかな、みたいなことで、書き慣れない手紙を書いてるわけですね。で、この二人が手紙を当ててる相手っていうのは、手塚治虫先生。
はいはいはいはい。
この頃、前回新宝島っていうね、
うん、
漫画の歴史を大きく変えた作品っていうのが出てきたんですけども、
はい。
さらに、ロストワールドという、大きな大作が出まして、
うん、
手塚先生の、影響というかね、
うん、
日本中で漫画のブームっていうのが起こってたわけですよ。
おお、
うん、すごいですね、やっぱりね。
そうですね。
で、このロストワールドという作品は、
はい、
先生の、作品の中でも、もう最高傑作じゃないかと、
うんうんうん、
うん、言われていたようです。
なるほど。
なんで、きっとね、たくさんのファンレターが届いてるんじゃないかなと。
うんうんうんうん。
そんな中、この二人もこの先生に向けてね、手紙を書こうとしてるわけですよ。
はい。
うん。ちなみに、サッパさんはこういう作家さんとかにファンレターみたいなって書いたことありますか？
作家さんですか？いやー、うん、ないかな。
ね、なんか、手紙をね、送るっていうのって、
はい。
僕のちっちゃい時なんかはまだあったんですけども、
うんうんうん。
あ、なんかこのファンレター、いわゆるほら、はい、何々先生に励ましのお便りを送ろうみたいな書いてたんですよね、昔はよく。僕はこのエピソードを見てなんかそういうのを思い出したりとかしてましたね。書いたことはないんですけど。
ああ、そうなんですか？
うん。
うんうんうん。
で、先ほど言ったようにきっとね、もう大ブームが起こってる中、
はい。
たくさんのファンレターが届いてるんじゃないか。
うん。
ね、その中でじゃあ自分たちの手紙に目を留めてもらうためにはどうしたらいいかっていう話になるわけですよ。
確かに確かに。
ね。で、藤本何やってんのって、覗き込むわけですね。
うん。うん、
たくさんある手紙の中で目立とうと思って、この手紙にね、付録をつけてるんだよって、付録を作ってるんです、ね。
付録？え？
うん。
手紙に？
そうそうそう。
はい。
で、先生ってこの手塚先生ね。
はい。
先生の漫画に登場するいろんなキャラクターを、
うん。
映画雑誌風にまとめて、
うん。
こう、キャラクターアルバムみたいなのを作ったんですって。
おー、すごい。
ね、なんかいいね。気合入ってるね。
気合めちゃくちゃ入ってますね。本当に。
ね。これは目を引くよね。
うんうんうん。
で、ほら、前回もね、夢中になって、手塚先生の絵を模写しまくったって話が出てきたじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからね、藤本少年も、阿鼻子少年も、もう本当にね、もうコピーできるぐらいめちゃくちゃ描いてたんですよ、この頃。
うんうんうん。
で、事実、まあ、この後登場するんですけども、本当に本当に初期の時の作品。
はい。
二人がもう学生の時に描いたような漫画って、本当にね、手塚治虫先生のテイストがそっくり記述しなんですよね。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ、きっとこのね、二人だけじゃなくて、はい、もう日本中の漫画家を志すね、少年少女が、
うん、
この手塚治虫先生のね、絵柄っていうのをお手本に、
はいはいはい。
育っていったんだなっていうのが、こう、伺い知れるような、まあ、エピソードですよね。
うん。うんう
んうん、で、まあ、ファンレターというか、お手紙が先生の目に留まるようにっていうことで、付録を作る藤本少年と。
うん。
いいじゃないか、それってなって、はい、阿鼻子少年も、じゃあ僕は先生の肖像画をね、こう想像で描いて送るよって。
おお。
きっとこんな先生なんだろうなっていう何似顔絵じゃないけどさ、はい。
うんうんうん。
このエピソードから察するに写真とかはついてなかったんだろうな、はい、とは思うんですよ。
そうでしょうね。
うん。で、まあ、新聞連載のあの、まーちゃんの日記帳とかね。
はい。
あとは単行本でロストワールドとか新宝島とか、うん、まあ、そんな頃なので、多分作家さんの顔ってまだ分かんなかったんだろうなっていうふうなことがわかりますね。
はいはいはい。
そして、5ヶ月の月が流れまして。
はい。
ようやくね、ファンレターの返事が来たんですよ。
え？返事来るんすか？
ねえ、なんか、わ、来んねやって感じよね、これ。
そうですね。
うん、いやもう信じられないって、先生から返事が来るなんて。いやいや、もう絶対来るって思ってたよ、みたいなね。こう、二人でもう感極まって喜んでるシーンが書かれてて、はいはいはい、なんかこう、自分のことのように喜んじゃったね。ねえ。まあ、5ヶ月っていうぐらいやからね、やっぱ本当に山本届いてたんでしょうね。
そうでしょうね。
うん。で、まあ、二人は、まあ、漫画家をね、目指すっていう話があったじゃないですか。
はい。
この後の、ま、活動ですよ。まだ、だから二人とも学生ですよ。
はいはいはい、そうです、
ね。まあ、今で言う高校生か。
うんうんうん。
手塚先生、今僕たちは自分たちだけの月刊雑誌を作っています。漫画はもちろん、予告から、読者ページまですべて僕たち二人で書いています。雑誌の名前は、小太陽。ということで、
うん。
はい、作品紹介に移ります、こっから。
おー、はい。
ね、小太陽って太陽はあれね。
はい。
空に浮かんでるサン、サンですよ、太陽。うん、うん。で、小っていうのは、少年とかの小。
はい、はい、はい、はい。
これね、一回って言っても随分前だけど、不思議なでも初めの頃に喋ったかな。二人が作った自作自演っていうか全部もう何表紙から、
はい、
中身から広告から全部この自分が作ってる雑誌なんですよ。
はいはいはい、あ、その話は聞きましたね、確かに。
そうそうそうそう。
はい。
で、まあ近所の子供たちに配ったりとかね。
うん。
うん、雑誌作りをやろうみたいなね。これだからね、本当にまあ、言ったら。個人的なね、今で言う同人活動にも及ばないような自主制作じゃないですか、
うん、はいはいはい。
で、この自主制作のものなので、
はい、
本当に数が少ないんですって。
まあそりゃそうですよね。
残ってないって、うん、出版物ではないからね。
うんうんうん。
なんか誰かが個人的に持ってたものみたいなのがようやく残ってるみたいなレベルみたいでさ。
わ、すごい。
そう。で、確かね、本人たちもそんなに大事なものって思って持ってなかったから、引っ越した時に処分したとか、そんなんなんですよ。
ええー、そう、大事ですよ。
そうそうそう。まあね、まあ、こんなにね、化けると思ってなかったからね。
ああ、まあまあまあまあ、そうでしょうね。
そう。ほんでね、何年か前にね、藤子 F 不二雄展みたいなのがあったんですね。
はい。
大阪に来はったんですね。
うんうん。
で、まあ、各地回ってると思うので、他の町でもね、行かれた方はいらっしゃると思うんですけども、
うん、
ちょうど本当に、まあ、歴史をたどる形で順番に展示がある中の冒頭ですよね、はい、初めの入ってすぐのところ、
うん、
この小太陽がね、展示されてたんです。僕見ました、これ。
すごい。
そう、なんか、うわー、これ、本物みたいなさ。ねえ。いや、なんか本当にこの心から漫画が大好きな、ね、少年たちだったんだなっていうのが、伝わってきましたよね。なんか後に、
はい、
F 先生ね、A 先生ご存命の時に、
はい、
まあ、この小太陽を、 持って何かの番組にね、出張ったりとかね、出て思い出語ったりとかっていうのもあるみたいですね。映像を探せば時々出てきます、そういうのは。いや、なんかその本当にこう趣味の活動っていうかさ。
はい。
こういうエピソードが残ってるっていうのがいいじゃないですか。
すごいですね、本当に。
それから、活動っていうのはこれだけじゃなくて。
はい。
今みたいに、この漫画雑誌ってそんなになかったんですよね、この当時って。まあ時代も時代ですからね。で、主に掲載されてるのって新聞の4コマとかそんなんなんですよ。
はいはいはいはい。
とか、漫画が載ってるにしても、雑誌全体の数ページとかね。まあ漫画の地位ってそんなもんですわ、この頃はね。
はいはいはい。
手塚治虫先生のまーちゃんの日記帳っていうのに出会ったのも、新聞に載ってた4コマ漫画みたいな、そんな感じだったんで。
はい。
で、この二人は地元の新聞に自分の漫画をこの投稿し始めるんですよね。で、そこに投稿したりとか、
はい。
漫画ブームが訪れたことによって、ようやく登場した漫画少年という、まあ、雑誌があるんですけども、
はい。
そちらに自分の作品を投稿したりとかっていう活動を続けていくんです。
あー、なるほど。
で、ね、地元の新聞ではもうどんどんどんどん常連になってきたりとか、で、漫画少年とかも、これね、調べてみて知ったんですけど、
はい。
採用されなかった人の名前も載るんですって、応募してきた人の。
あ、ほうほうほう、はい。
そうそう。だから、漫画が好きでそこに、この投稿してる人たちの、なんていうか、ちょっとしたコミュニティみたいな。あ、誰々さん今回も送ってるわ、みたいな。
なるほど。
ということで、この漫画家を志す人たちの、まあ、一つの居場所みたいな存在になったみたいですね、この漫画少年っていう雑誌が。で、そこに、まあ、手塚先生も連載を持てたりとかして、
はい。
で、後に、その投稿された漫画の好評とかを書いたりもしてたんですってね。コメントをね、つけたりとかね、この漫画はこうだね、みたいなんとか。はい、で、後々、この漫画のね、投稿欄に、応募してた人たちっていうのが、すごく有名な人たちになっていくわけですよ。読者が投稿してきて、新しい漫画がどんどん載るっていう、このコーナーがものすごく人気あったみたいです。石の森章太郎さんとかね。
はいはい。
鈴木真一さん。赤塚不二夫さん。
お
寺田博夫さんって、これ、また後のエピソードに出てきますけども、はい、時は荘に集うメンバーですよね。将来。
そうですよね。はい。
とかも、まあ、ここに、投稿してたんですって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。はい、だから本当にこの、ね、漫画家の、何?登竜門的な感じの、まあ、雑誌やったらしいです。
はい、なるほど。
で、まあ、地元の新聞には、だんだん載るようになってきたりとか、漫画を描いてる人たちっていうことで、まあ、ちょっとずつ流し入れてきた二人ですけども、
はい。
1951年のお話になります。
はい。
おーい。こんなものが届いたぞと。郵便為替っていうのが、まあ、あってですね。
はい。
郵便局に持っていくと現金と交換してくれる紙なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それをまあ、届いたぞーって言って、こう、二人でこの、騒いでるわけですね。で、これなんだなんだって言ったら、初めての二人のね、原稿料だったんです。
え?
そう。大阪の毎日新聞社というところから初めての原稿料が届いたんですね。
おー、すごい。
で、これがちょっと特殊なエピソードで、
はい。
原稿料届いたぞってなって、あ、載ってるらしいっていうことで、後から気づくんですよね、この二人。
え?そうなんだ。
なんかね、乗ることになりましたみたいな連絡って実際ありそうなもんなんだけど。
ですよね。
で、慌ててその毎日新聞を確認したらですね、すでに7話載ってたという。
は
い、
え?結構乗ってるじゃないですか。
そうそうそうそう。で、これが、二人にとっても初めての、はい、この、公な出版物としての、デビュー作になりますね。天使のたまちゃんという作品ですね。
なるほど。
まあ、この二人が有名になったことで、この天使のたまちゃんっていうのがデビュー作ですよっていうことも、だんだん知られていくようになったんですけどね。
は
い、
で、
当時の、名義は、阿鼻孔元を藤本博合作というね。まだペンネームは出来上がってないんです。
はい。
1951年の12月16日から、翌年の4月4日まで。毎日、小学生新聞っていうね、小学生向けの新聞って今でもありますよね。
はい。
そこに、ま、掲載されたっていうことですね。 後に藤子不二雄となるコンビ漫画家として初めてマスメディアに掲載されたプロデビュー作であるとともに、
うん、
初めて打ち切りを経験した作品ということです。
ああ、なるほど。
うん、これね、10作送ったらしいんですよ。
はい。
二人は。で、
うんうん、
確認したところもう7作載ってたってことじゃないですか。
そうでしたね。
やばい、あと3作しかないっていうことで急いで、まあ、続きを書いたみたいですね。
ああ。
で、ちなみに、ですね、はい、この時に送った時の、こう、次戦の文章のところにですね、
はい、
今は、新聞に手塚先生の漫画が載っていませんと。
うん。
僕たちは手塚先生の作品が大好きで、
うん、
代わりに自分たちの作品を連載してくださいっていう手紙を添えたそうですね。情熱的、いいね。
うん、いいですね。
でもなんかね、こうね、
はい、
小学校で友達の似顔絵を描いてた二人が出会った時のことを思い起こすとね、
うんうん、
ここまでなんかやってきた活動っていうのが実を結んでるっていうのはすごいなって本当に思いますよね。きっと漫画とかね、書籍とかで、こうやって簡単に紹介されてる以上の頑張りをずっとしてきたんじゃないかなっていうふうには思います。
まあ、そりゃそうでしょうね。うんうん、
ねえ。というわけで、1951年が、
はい。
藤子不二雄氏として、うん、まあ、遡るとすれば、正式な、まあ、デビューした年っていうことになりますね。
はい。
そう、二人はまだ高校生です、これ。
うわ。
ねえ。
すごい。
ついにデビューしました、二人。
おー、いや、早いデビューでしたね。
しかし、
はい、はい。
この二人、まあ、まだ学生の身分であるということを私言いました。
はい。
ね。だんだん近づいてくるわけですよ、卒業が。
うん。
進路どうするんだいという話になっていくわけです。
なるほど。はい。
まあ、藤本少年はね、漫画家になりたいっていうのを母親に打ち明けたっていうのは、話に出てきたんですけども、はい、じゃあ実際問題どうするのかですよね。
うんうんうん。
藤本少年はですね、就職することに決めるんです。
ね。
うん。
あ、
まあ、働きながらでも漫画描けるからと。
ね、
やっぱり家計のこともやっぱりあるしさ。
まあ、そうですよね。
まあ、この頃にはもう打ち切りも経験してるので、
うんうん。
デビューしたとはいえね。
うん。
こう、まあ、先立つものってついてくるじゃないですか。
うんうんうんうん。
やりたいこともあるけれども。
はい。
でちなみに、アビコ少年、こちらの方は、まあ、おじさんの紹介で新聞社の方に勤めることになったと。まあ、漫画家になりたいと言いながらも、やっぱり現実的な問題ですよね。どうやって食っていくねんと。
そうですよね。
いう話が、まあ、付きまとってくるわけですよ。
はい。
さあ、この二人は、このまま会社になってしまうのかと。
まあ、そんな未来なわけじゃないってことは知ってます。
はい。今回の話はここまでにして、次の話では、はい、最後の春休みに二人はある場所に行くことを決心します。
はい。
っていうので、次の話につなごうと思います。
はい。
はい、今回はここまでです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。
はい。
はい。ついにね、二人が、まあ、まだね、うん、藤子不二雄という名前は名乗っておりませんが、
はい。
公式にね、ちゃんと公の出版物として漫画が載るというところまで、ね、
うん、
飛躍していきましたね。
はい。
なんかその子供やと思うんですよ、きっと。言ってもね。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。
なんかこう、好きなことに、
うん、
こう、全力でこう、立ち向かうエネルギー、を感じるよね、こういう話を聞いてると。
そうです ね。
この、さ、ファンレターに目立ってもらうために、ちょっと一工夫加えるとかさ。ねまあ、若さというか、本当にこれぐらいの情熱がね、あったからこそ、まあ、この後の活躍っていうののね、足がかりができたんじゃないかな、というふうに、
はい。
思うエピソードでございました。なかなかね、自分もやりたいこと今できてるかなみたいなことをこう思ったり、まあね、それでもね、
はい、
今回のエピソードの最後にありましたけども、先立つものも必要ですから、
まあまあ、
安定と楽しい活動と、まあ、目指すものとっていうところで、いつの時代の人たちも苦しんだんだなっていうふうに思いましたね。次回の方も、 続きをやっていくわけですけども、一旦ここで終わるということで、いつものやつやっていきます。
はい。
少し不思議ないと、この番組では皆様からの感想反応、それから、藤子不二雄作品への愛、
はい、
募集しております。
はい。
ではサッパさん、宛先の方よろしくお願いいたします。
はい。メールアドレスは fushigi710@gmail.com。ツイッターのアカウント名は少し不思議ないと。ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい。それからお名前だけで送っていただけますメールフォームの方もご用意しております。エピソードの概要欄もしくはツイッターの少し不思議ないとアカウントのプロフィール欄にリンクがありますのでご活用ください。
はい。
というわけで皆さん次のお話でお会いしましょう。さよなら。
またねー。